コロナ後の世界と日本、今日から新しい章に入ります。第1章はですね、コロナ後の世界がどうなるか、それの標準的な見方ですね。陰謀論でも何でもなく、白人の世界の指導者が今どういうことを考えて、コロナのコントロールをやってるかということをお話をいたしましたが、第2章に入りまして、本当はですね、それじゃあ日本はどうするかということを第2章で話すべきなんですが、ここでワンクッションを置くようにしました。というのはですね、日本の人たちの大半はですね、日本の正義とアメリカの正義、日本の概念とアメリカの概念、アメリカ、ヨーロッパの概念を全く、誤解してっていうかですね、情報が少ないんですね。別に多くの人たちが知らないわけじゃないんですが、なんせてもこうテレビがありますからね、テレビが本当に嘘を承知で嘘を流すって言ったら悪いんですけど、こんなこと言ったら非常識だろうからっていうことで、日本人の常識に沿って欧米の報道を流すもんですからね、日本人の常識と欧米の常識が違うもんですからね。ですから現在のテレビはもう必然的にフェイクニュースになるんですよ。このフェイクニュースを流すのが NHK が悪いとかテレビが悪いっていうのは確かにそうなんですが、なぜフェイクニュースを流すかっていうとですね、例えば NHK は日本の正義に基づいた欧米のニュースを流そうとするんですよ。そうするとですね、欧米の正義は日本の正義と違いますから、だから欧米の正義だけを流すと、陰謀論をなんで NHK が報道したんだと、こういう非難を浴びるわけですよね。だって私ですら武田の言ってるのが陰謀論だって言ってる、陰謀論でも何でもなくて、欧米の人はオープンに議論してるわけですからね。ですから陰謀って言ったらやっぱ隠した計り事ですから。だけど日本人に本当にそういう人いるんですよ。だからここでですね、第2章として、欧米をまず理解しようということなんですね。で、この欧米を理解しようというのは、日本と欧米が同じであるというんじゃないんですよ。日本と欧米は違うということを理解する、欧米と日本の違いを理解すると言った方がいいでしょうね。で、まず第1回は日本の正義と欧米の正義ということについてお話をしますが、これは非常に簡単に言えばですね、日本の正義とは本当に正しいことが正義なんです。日本人のですよ。それは当たり前ですけど、日本人が正しいと思うことが正しいわけですよ。ですから日本の正義っていうのは我々の正義と同じなんです。我々が考えている正義と同じなんですね。それは当たり前ですよね。我々日本人だから、日本の正義っていうと、我々が正義と感じるものを正義という。例えばですね、お天道様の下で嘘をつかないとか、嘘は泥棒の始まりだとか、それから、明治天皇が言われたように、よもの海皆腹からと思うっていうですね、世界の人はみんな正しくちゃんと生きていかなきゃいけないのに、なんで戦争が起こるんだと、こういう感覚ですね。それから日本語にはあるんですが、欧米でもないわけじゃないんですけど、オンというものですね。オンというのを、英語で表現すると表現できないわけじゃないんですが、あなた のやっていただいた親切は一生涯忘れませんみたいな表現はできるんですけれども、日本みたいなオンというのはですね、深みのある言葉単語っていうのはないんですね。そういうことがあってですね、まことっていうのもないんですね。まことも確かに表現はちゃんとできるんですね。だけども少し日本人のまこととは違うんです。日本人のオンとかまことっていうのは極めて曖昧であり奥が深いんですね。この曖昧であるということは悪いことじゃないんです。これは後でここでお話しますが、曖昧であろうとしてだんだん日本語から主語の愛に、英語で私ですね、愛というのを取っていったわけですね。なぜ日本の言語が愛を取っていったかということについてもここでお話しますが、そういった文化的なことに正義が寄ってるわけですね。したがって欧米の正義っていうのは日本では正義じゃないことが正義なんですよ。それ正しいんですね。ちょっとよくお分かりになりますかね。つまり日本人が日本の正義っていうのを語るのは簡単で、自分が正しいと思うこと、世の中が、日本の社会が正しいと思っていることが正しいんです。当たり前ですよ。日本の正義ですから。ところが欧米の正義っていうのは日本の正義と異なるんですね。異なるっていうことは、欧米が正義と思うことは、実は日本人には正義とは思えない。そこが欧米を理解するときの一番の難しさなんですね。 欧米の人は悪気がないってことですよ。例えば非常に具体的に言えば、この前行われたアメリカの大統領選挙ですね。これでアメリカ、日本人なんですが、アメリカにずっと住んでおられて、奥様アメリカという方が私に言ったのはこう言いましたね。まさにそうだと思うんですが、日本は2000年の歴史から、選挙の票をインチキするということは悪いことだと認識してますと。ところが欧米はですね、勝てば官軍で、要するに、選挙に勝つことは正義なんだとこう考えるので、選挙におけるああいうことも行われるんだというふうに私にご説明になりました。これはまあアメリカ大統領選挙という一つの現象ですんでね、全体的なもんじゃないですけど、大体全体としてはそういうことにできてますね。それは当然では当然で、実はギリシャの哲学っていうのは非常に優れているというふうに思いますよね。ソクラテスとかプラトンとかアリストテレスですからね。ところがギリシャ社会っていうのは9割が奴隷で、5% くらいがですね、市民なんですよ。ということはトルストイもプラトンもアリストテレスにしてもですね、片や奴隷をいくらでも使ってて、それで暇だから哲学を議論してたっていう、そういう哲学なんですね。だけどその哲学の内容が良ければいいじゃないかっていうけど、そうでもないんですよ。やっぱり人間はですね、人を奴隷として使ってて人生を語るっていうことはですね、ちょっと無理なんですよね。そういう点ではギリシャ哲学っていうのは難しい、ちょっと難しいっていうか日本人には合わないんですよ本当はですね。それからデカルトをはじめとした近世のヨーロッパ哲学もですね、お釈迦様から始まって、お釈迦様が紀元前500年、イエス・キリストが紀元ちょうど0年、それから、シャンタラが紀元後ですが700年くらいっていうふうにですね、本当の宗教の列というのはですね、正義というのを自分の正義じゃなくて他人の正義と半々でやっていくっていう概念なんですね、基本的には。ところが欧米はですね、イエス・キリストが本当にイエス・キリスト様っつった方がいいんですけど、イエス様が本当に立派だったので、その後1400年ぐらい暗黒の時代が続いたためにですね、デカルトのように我を思う我ゆえに我ありというような自我を中心とした哲学が成立し、大体そのこれはいろんな方が、日本の方も言ってますが、大陸の文化は騎馬民族が北にいましたので、いつも皆殺しになるという環境の中で、論理的で相手を騙して自分が支配階級になるということが正義になりました。自分が支配階級になって、必ず欧米中国は支配階級と非支配階級がいるということなんですね。日本はそうじゃないんですよ。日本はみんな平等なんですね。天皇陛下以外は全部平等と、兵士が戦って死ぬ時には2つしか思い出さないと、お母さんと天皇陛下、そういう文化なわけですね。ですから欧米の正義と日本の正義は違うわけです。正義が違うわけですから、当然こうあるべきだという、あるべきというのも変わりますね。したがって、今度のコロナ後の世界を考えるときに、新型ウイルスを作り、それでワクチンを毎年打つようにし、それで 5G とか 6G を使って全世界の人をコントロールし、そして通貨を変えてさらに縛りを厳しくするなんていうことは、日本人が考えると陰謀に聞こえるんですよ。つまり悪いことと思うんですね。ところが欧米ではそれは悪いことじゃないんですね。ちゃんとした世界の秩序、支配階級を作るためには必要だっていうわけですね。つまり欧米の思想は支配階級ができなきゃちゃんとした社会できないわけですから。ですから私がそういうことを言うと、ネットで盛んに最近ですね、武田は陰謀だ陰謀だって、陰謀じゃないんですよ。これは武田が陰謀だということを言ってる人は日本人なんですけど、やっぱりさすがですね、日本人だけあって、日本人の正義を正義と思っているわけですね。ですからよく私が言うように、東南アジアに会社の命令で行った課長さんが、メイドを雇うと。そうすると普通はメイドを雇ったら奥さんは楽をしようと思って、メイドに全部やらせる、できるだけメイドにやらせたいと思う。これは 正常な東南アジアの正義なんですけど、日本の奥さんは違ってですね、できるだけ自分がやる、自分のことは自分がやる、トイレ掃除も自分がやる、トイレなんかを、家のトイレなんかを人にせ掃除してもらって安心できるはずないっていうのが日本の奥さんの正義なんですね。だからこれはまあ何て言いますか、どっちがいいとかどっちが悪いっていうことはなくて、それぞれの国の文化だというふうに考えられるわけですね。それでそれぞれの国の文化はいい悪いはあまり言っちゃいけないんですよ。つまりその国はその国の正義があると、この正義同士がぶつかって戦争になるような時もありますので、その時はお互いの国で十分話し合ってお互いの正義が違うということも認識するっていうのが、これが私がいつも言ってることなんですね。日本と韓国、日本と北朝鮮の正義は違うんですね。ですから、日本人が正義に基づいて韓国とか北朝鮮を理解しようと思うと無理なんですね。日本人が日本の人の正義でもって韓国とか北朝鮮を理解することはできない。つまり日本が韓国と北朝鮮を考えるときは、韓国の正義、北朝鮮の正義をまず理解してから両国との付き合いを始めるというのは大切なんですね。今度のコロナ後の世界を見るときも、欧米の正義に沿って今進んでます。それがまた計画通り進んでますね。ですから欧米の正義というものをまず十分に理解すると、まず今日はちょっと簡単に言いましたが、次回からもう少し歴史的背景も含めて我々日本人が欧米の正義を理解するということをこの際ですね、もう徹底的にやっとかなきゃいけないと、こういうふうに思います。